不眠症のためのポッドキャスト、こんばんは、小宮山雄飛です。いろいろとこの日程が変わってまして、もともと日曜日にやっていたんですけども、だんだんスケジュールが変わってきまして、今日はこれは火曜日ですか、水曜日アップはどっちになってんだ、とにかく今日はですね、僕一人で、不眠症の皆さんのために10分間お送りしたいと思います。最近ですね、すごく自分がこう敏感になっていることがあって、で何に対して敏感かというと音なんですね。お店、人と飲みに行ったりとかして、その音、声にすごい敏感になってるんです。敏感というのは要はその大きな声が苦手になってきてるというか、でこの番組を一緒にやっている大橋圭三さん、圭三なんて大きいですから、で飲みの場とかでね、声大きいのってなんか自己アピールも入ってるとは思うんです。当然、つまり逆に大きな声で言うことによって周りから聞かれてね、なんか話に乗ってくるかもしれないしみたいなっていうのがあると思うんですけど、それともう一つは、あと純粋に我々の世代ではないけども、やっぱり耳が遠くなってきてるっていうのはね、自分の親とかそういう世代になってくると、で当然自分が聞こえないからその分大きな声を出してしまう、イヤホンしてる時にあっみたいに声でかくなると同じですよね、っていうのとか、いろんな要素があると思うんだけど、やっぱ声が大きい人が周りにいることがあり、それが前よりもすっごい気になるようになってきたんですよね。特にそういう、飲食店とかでね、もうみんなが好きで話してていいようなところ、例えば分かんないけどイメージでビアホールみたいなところとか、あるいはマックとか分かんないけどっていうなら、まだ分かるんですけど、いわゆるそうでもないような、そこそこ静けさのある、それが居酒屋さんであれお寿司屋さんであれっていうところで、その大きな声を出す人っていうのはもうとにかく気になるようになってきて、もうそれがなんかね、もうドキッときちゃうっていうか、もうその大きな声というものに対して、でこれはね、最近僕がハマって何度かこの番組で話しているゼロポイントフィールドというですね、無重力の空間っていう、そこの理論でいうと、全部波動であると、でこれはもう僕はなんとなく本当にそういうような気がしてるんですが、一番分かりやすいのが声ですよね。声とか音っていうのは波で伝わる、波動で伝わるわけですけども、で鼓膜が振動して分かると。なのでその思えば、その声とか音っていうのは本当にその暴力になりうるわけですよね。誰しも耳のすぐ近くでわーって怒鳴られたら、当然それもうみんな鼓膜破れちゃうっていう可能性もあるけど、破れないまでもみんなびっくりするし、嫌ですよね。つまりなんか暴力とかっていうと、こう殴ったりとか触ってるそのアクションがある気がするんだけど、別にその全てが波動であると、その波であるっていうふうに考えると、声なんかは一番分かりやすい、やっぱりそのパワーなんですよね、エネルギーなんですよね。だからもうあながち別に、そのじゃ例えばさ、ちょっとそっと触るっていうのと大きな声ダーって怒鳴られるってさ、どっちが嫌かって言ったらさ、怒鳴られる方が嫌じゃないですか。でも物理的にとか見てる限りは、実はこっち触れてもいない、だけどじゃどっち本当に嫌ですか、暴力ですかって言ったら、大きな声で怒鳴られる方が嫌ですよね。そしてこれがまた面白いのは、それはもうそういう、なんて言うんだろう、物理的なというか実際なその波動 ですけども、内容っていうのもまたこれは一つその大事というか、例えば小さな声でね、近くで、まあ殺すぞとかやったら嫌じゃないですかね。これは声量的には全然小さくても、つまりその内容を理解すると、これがまあ暴力になり得る言葉っていうのはね、すごい遠くからね、例えば大きな声で大好きって言われたら、これは別に大きな声でも気持ちいいですけど、すごく近くで前死ねとかさ言われたら嫌じゃないですか。つまりその音量の第一章っていうのと別に、また今度は内容っていうもので、人はそこにまあ意味をまあ感じるわけですから、そこでまあ嬉しかったりもすれば不快だったりもすると。これものすごい嫌な言葉を言われてても、その意味が例えば外国語で分からなかったら、あるいは別に子供でまだそういう言葉を覚えてなかったら、別に嫌とは思わないわけですよね。そこが分かった時に、それは良い思いにもなれば不快にもなるっていう。だからそう考えると、その音声ってすごく深いなっていうかね、そこで単なる波動なわけなんですけど、空気が振動してるだけなんですけども、その大きさによって心地よかったり不快だったり、あるいはそこの言っている内容のがこちらが理解するしないでまた変わってくると。そう考えると、なんかすごく本当に奥深いし、まあ当然声の質だってね、まあ皆さん好き嫌いがありますよね。あの人の声聞くと落ち着くとか、あの人の声別に悪気はないんだけど、なんか不快なキンキンした声だなとか、でそこでも違うわけですよね。で同じ内容を同じ声量でもし言ってたとしても、その言い方とか声の感じって分かるじゃないですか。その人に例えば注意するときでもね、例えばやめてって優しく言うのか、やめろーっていうのかって、これ内容は同じなんですけども、言い方の違いで全然感じるものが違う。当然今この話していることとか、あるいはまあラジオポッドキャストの場合特にそうですけど、まあ全く同じ内容同じ言い方をしているとしても、その間でね、まあお笑いの漫才なんかそうですけど、その間で笑えたり面白くなかったり、相手になんかね安心感を与える間もあれば、こう不快にさせる不安にさせる間もあるし、だすごく本当にそのいろんな、なんていうんですかね、情報というかいろんなものがその詰まってるんですよね。って考えると、まあこれは僕はそういうまあ会食の時に話したようなことですけども、やっぱその人のその性格とか周りへの気遣いとか、そういうことでやっぱ全然違うんですよね。でそれをねすごく感じちゃうようになって、前よりもなぜか分からないんですけど、だからまあ一緒に飲んで一緒に話してても、あこの人はこういうと気が利く人だなとか、あこの人こういうところね全然本当に気にしないんだなとかっていうのを、そのまあ喋りというかそういうことでなんか分かってくる、感じるようになってしまって、とても繊細になってるんですね。だから割と僕は最近はもう本当にとてつもなく身内で、とてつもなく逆に他のお客さんもいなくて、とてつもなく酔っ払ってるとかじゃないと、まあ割と静かですよね。ああだそう考えると、意外となんか渡辺君なんかといる時って、僕割とぐっと前に声も張っていくけど、まあそれは逆に言うと渡辺くんがそこの心を開かせてくれてるとか、そういう風にぐいぐい言っていいような状況を作ってくれてるとも言えるかと思うんですけども、そんなことで人の話声について考えている毎日です。